東京へようこそ。みゆきです。
プロゲンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、ということで今週もやってまいりました。早速ですが、今アップデートしているコロナの現状からちょっとお話に入りたいと思います。
はい。
女性にはちょっと無視できないニュースが入ってきまして、埼玉県の蕨市で母子ともに感染、コロナに感染したという情報がありまして、うん、でまたイギリスの方でお母さんが看護師 でコロナに感染していて、はい、で出産後に亡くなってしまったと。でお子さんにまだ移ってるかどうかわからないっていうのがあったんですけど、でもう妊婦さんも子供もまだ治療法がまだ見つかっていないので、これはすごく深刻だなって、これからの妊婦さんもすごく心配だと思うし、ちょっとワクチン急いでほしいなって思う反面、じゃあそのワクチンについて知識もなく飛びかかっちゃうのって、またこれも怖いことにならないかなっていうことで、今日はワクチンの話をしたいと思います。
うん、
はい、でコロナに関してはイギリスのオックスフォード大学でワクチン9月にも実用化、今年の9月にも実用化と日経新聞が言っていて、で、WHO は新型コロナのワクチン開発は少なくとも1年は見込みはありませんとロイターで言ってます。
はい、
もうみんな言ってることがバラバラで、またビル・ゲイツは
ですもんね、はい、そういう新薬作るときって1年から1年半その動物実験から人間実験絶対行わないといけない工程があるんで、多分そのコロナのワクチンもその医学界では1年から1年半かかるからちょっと待ってくださいよみたいになってるっていうのは聞きましたね。
そうですね。うん、はい、でま、なんて言うんですか、1月には臨床実験が始まるっていうところもあるし、でそのワクチンって実は何が入ってるのとか、私たちは結構知らないまま打たれて育ってきたので、ちょっとだけワクチンの話をさせていただきます。
はい、はい、お願いします。
はい、はい、どうやってまず作られているのかっていう話なんですが、まず細菌とウイルスがあるんですけど、この話は細菌だとして、細菌を培養します。で人間に病気を起こす細菌そのものじゃなくて、うん、弱体化した細菌を使うことが多いと。
はい、
この間のホメオパシーみたいな感じですね。すごく弱めて、はい、でそれを試験管みたいなものに培養液を入れて、でその中に菌を植えて、で適温で振って培養しますと。そうすると細菌が増えて培養液が曇ってきます。それを遠心分離してまた集めます。
はい、
次、まあ、病原菌なのでそれをそのまま人に注射するとその病気そのものになってしまうから、この状態のことを生ワクチンというんですけども、これじゃいけない。はい、生ワクチン、病原菌がまだ活化している状態で、このままじゃ使えないから、培養したその病原菌を不活化といって活動を停止させると。でこの不活化っていうのにホルモンと言われているホルモンアルデヒドが使用されます。はい、でここで細菌を殺しているわけで、殺すわけですからそれなりに生体に危険な物質が用いられるわけです。でこのホルモンアルデヒド言えない、ホルモンアルデヒドって何ですか？言えるこれ？
ホルモンアルデヒド、
ホルデアルヘヒド、
ハリーポッターの呪文みたいになってる。そうそうそう。でこれって家の塗装とか接着剤とかカーペットなどに使用されていると。新築過程で病気になったりとか小児アレルギーとか出るっていうのはこのホルモンアルデヒドなんだって。
へ
え。うんうん。で培養した殺菌っていうのもまたこれ生き物になるので防腐処理もしなきゃいけない。で防腐処理にはここでフェノールや水銀などの化学物質が加えられます。水銀っていうのはもう皆さんご存知だと思います。でフェロールっていう、フェノール、これも言えない、フェノールは化学の実験でよく使われて手につくと溶けるってやつなの。
ああ痛いやつですね。
うん、そうそうそう痛いねでこの免疫反応を他にもね高めるっていう目的でアルミニウムが入ってます。でアルミニウムもあんまり自然に人体に取り込まれる物質ではないと。
はい、
このアルミニウムっていうのは認知症などとの関連が指摘されています。
はい、
病原体はウイルスの場合でも基本的にこれと同じことが行われますという。 ウイルスも一緒で、で、細菌っていうのは餌を与えれば自己増殖できるんだけど、ウイルスは、あの、クロケンが前に話してくれたように DNA とか RNA、タンパク質でできた物質になりますので、はい、自分で増えることができません。なんで、他の細胞や組織に寄生して、どんどんどんどん増やして育てていくっていうやり方になります。で、この時に人の、うん、細胞が使われているんじゃないかとか、胎児の細胞が使われているんじゃないかって噂されていますが、これは、はい、陰謀論として一周されていますこの記事では、うん、でよく使われるのが鶏の卵だそうです。
鶏の卵、
はい、はい。でその他に入っているものがエチレングリコールっていう車のラジエーターに入っているで、ね、アンチフリーズっつって凍らないように、はい、凝固しないような半凝固剤っていうんですか、はい、そういう化学物質とアセトンっていうものが入ってるんですが、アセトンは女性ならもう誰しもが知っている化学物質なんです。除光液ですね。
ああ。
はい。除光液の中に入っているものが微量に入っているそうです。で、またワクチンの種類なんですが、生ワクチン、うん、さっき言っていた、その不活化しない状態の、うん、生きている病原体の毒性病気になる性質を弱めて作ったワクチン、ウイルスや細菌が体内で増殖するので、接種後、しばらくしてから発熱や発疹など、その病気の症状が軽く出ることがあります。で、これがなんか自然感染をちょっとさせて、自然感染に近い、比較的強い免疫をつけるっていう目的で、はしかとか、風疹とか、おたふくかせ、BCG、うん、あとロタウイルスっていうのがあるんですけど、はい、こういうのが生ワクチンの代表的な種類です。で、うん、不活化ワクチンっていうのがさっき話した内容で、まあ、不活化させてるので、1回接種しただけでは必要な免疫を獲得、維持できないために、数回の接種が定期的に必要になるんですが、これがよく子供生まれてからすぐ打つっていうやつが、これだと思います。何回も打つ。でこれが日本脳炎とかインフルエンザとか B 型肝炎、A 型肝炎、あとは HPV、ヒトパローマウイルスっていうやつです。あと髄膜炎菌とかあるんですけど、まあ、このぐらいありますね。で、もう一つがトキソイドって言って、これはあんまり、不活化ワクチンの一種なんですが、あんまり効かないと思います。で、毒素のこれは毒性をなくして免疫をつける力だけを残したワクチンだそうです。この菌の持つ毒素、トキシンっていうのを取り出して、作られるんですが、これはジフテリアとか破傷風って昔昭和の時代にあったワクチンなんだそうですが、破傷風に効くようなもの。
破傷風？
破傷風ってなんか錆びた釘とかを裸足で踏むと感染症になるとかって聞いたことありますか？
ああ、はい。
もう全然知らないですね。
錆びた釘踏んだことあって、めっちゃお医者さんに脅されましたね。
破傷風になるよって、う
ん、現場仕事してて昔で、靴貫通して踏んでも
う
たんすよ、解体現場で。でその時に、うん、めっちゃ腫れてバリ血出てきて、なんかその時現場の人にはハンマーで足裏を叩くといいって言われて、なんでかわかんない、夢中で傷口ハンマーで叩くっていう、血だらけになりながら。
本当それホメオパシーじゃん。
いや、それがほんまかホメオパシーで、もしかしたらそれがあってかわからないですけど、一応破傷風にはならずに、魚の目になりましたね。
おお、効果あったんだね、はい、じゃあ。
効果ありましたね。
すげえ。
ホメオパシーで。そうそ
うそう、はい、だからこういう、あんま現場仕事とか特殊な環境にいないとないじゃないですか。ちょっとこう、
はい、
発展途上国とかならまだしも、私たちにはあんまり馴染みがない今は、という感じですね。で、さっきのウイルスの、ワクチンの作り方に戻るんですけども、ウイルスってその細菌に植え付けなきゃいけないじゃないですか。で、うん、卵を使うっていう話したじゃないですか。
はい、
で、この卵とかの細胞を入れてね、作って、で分離とか生成しても不純物が 100% 取り除けるわけじゃないので、卵を使った場合は卵の要素がちょっと残っちゃうんですって、ワクチンに。だから卵アレルギーの人が入れたら危ないんじゃないですかみたいな話もあって、この記事では現実的にはその培養細胞からの混入でアレルギーになったという報告はありませんと。で、 風疹ウイルスの場合は、人の培養細胞を使います。出ました。ここで。人の培養細胞を使います。
これが、あれですね。いわゆる、ね。使ったらあかんものなのかなみたいな、ね。
そう、言われてるやつね。はい、それです。はい、ここなんですが、正常な細胞を使ってもすぐに死んでしまうので、正常な細胞では増殖しません。なるほどって思った。で、ここ何を使うかっていうと、癌細胞なんですって。
へぇ。
癌細胞って体外で生き続けられて、しかもどんどんどんどん増殖するから、大量生産が可能だそうです。
はいはい、怖っ。めっちゃ怖いですね。
じゃあ、あれですね。ワクチンとブドウ糖は、あれですね。お友達ですね。
うん、そうなの？なんで？
がんの大親友ってことですよね。
ブドウ糖もがん大親友ってことですか？
がん細胞は、ブドウ糖が入るともう最高に喜ぶじゃないですか。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
そうで、まあこれ余談なんですけど、
うん、
病院で例えば、まあがん患者になって、その、はい、まあ、売ってもらえるじゃないですか、何でしたっけ？点滴？
はい、
点滴の中に、
ね、入ってるね、
はい、ちゃんと確認しないと、
うん、
まずいのが、例えば、がん患者さんに、その糖分を入れちゃうと、もうがんが喜ぶものやから、うん、もうほんまに逆効果なんですよ。
はい。
点滴って糖分入ってるんですか？
入ってるものと入ってないものがあったと思うんですけど、基本、ブドウ糖を入れてるところが多いんですね。だから、それちゃんと確認して、うん、これ、何入ってますかと言わないと、活性化しますよね。ガン酸。
ということは、ポカリスエットに入ってるブドウ糖も、あれも、ガンの大親友って感じですかね。
いや、どうなんやろ、ね、その、まあ、ガンが発症して、ステージがすごい上がってしまうと、多分、もうすごい大親友、イエーイ、活性化ってなるけど、でも発症していなければ全然、問題はないけど、はい、ただ、その、まあ、僕、明日の回で話そうと思ってたんですけども、それに関係することを。はい、糖分に関して話そうと思ってたんですけど、
はい、
まあ、糖分取りすぎると結構そもそも体調崩すっていう話がすごい出てるんですよ、
うん、
ああ、はい、
はい、
いますね。
なので、はい、まあ、ワクチン打って糖分を取っちゃうと、
はい、
体結構大変なことになりますよねっていう、
はい、だから戦後あれなんですかね、アメリカ軍は市民たちにチョコレート配ったんですかね。
ああ、もしかしたら。
いやー、もともとでもアメリカの人チョコ好きじゃん。自分もめっちゃ食べるじゃん。
シンプルに。シンプルに。
明日、明日言うんすけど、明日言う話も今日言うんすけど、じゃあ。
はい、明日にしとってもらっていいですか？
触りだけちょっと
言
って
ください。触りだけお願いします。はい。
アメリカのハーシー社や、ハーシー社。
はい。
あ、ハーシー社。
ハーシー社っていう、はい、チョコレートとキャンディーとかを作ってる会社があるんですね。
はい。
で、そこの会社の、まあ、役員たちは、一切チョコレートとか食べないっていう。作るけど。はい。
ハーシーズのあれか。キスチョコの会社でしょ？
ああ、ですかね。
ハーシーズ。
キャンディーとかも絶対食べないですからね、あの人たち。糖分取らないから。基本。
そうなんすね。
はい。っていう、まあ、明日話します。
明日やりましょう。
はい。なんで、上級国民って言われる人たちは、基本的に、はい、病気になりにくいから、そもそもワクチンを打つ必要がないっていう。
じゃあ続きに戻っていいですか？
はい、とんでもない。はい、
この辺、はい、
失礼します。すみません。
大丈夫です。問題視される点に、そういうことら辺に移りたいと思います。でまた、はい、その遺伝子組み換え技術っていうのがありまして、ワクチンの中にも黒犬が詳しいと思うんですけども、わかります、はい？遺伝子組み換えワクチンって。
遺伝子、今世の中には3つ代表的なものがあるんですけど、遺伝子組み換えって、はい、まあでもいろいろ諸説ありますよね。その一概にネットに出回ってる情報とかニュースでやってるものだけではなく、そのやっぱり開発段階やけどもうほぼほぼ完成してるそういう遺伝子組み換え技術もあるし、いろいろありますね。
なんか遺伝子組み換え技術っていうのを問題されてるんですって、はい、私もざっくりですいません。であと DNA ワクチンっていうのも問題されてるんですってさらっといきます、はい、で抗原抗体のバランスっていうなんですけど、はい、この抗原抗体っていうのが、抗原がウイルスで抗体がタンパク質によってできてるその免疫って言われるやつですね。実はウイルスっていうのは病気の元になる抗原っていうのは周りに生活環境にめちゃめちゃありますよね。
はい、
排気ガスとか、
はい、
あ とはそういう新築の時に空気中に舞っているものとかたくさんあるんですね、はい、実は。動物園に行けばそれこそ抗原だらけだし、でそういうものに対して日常的に少しずつ免疫をつけるっていうのが自然抗体なんですけども、うん、
はい、
意図的にワクチンを打つことによってそこに集中しちゃう、自分の中にあるタンパク質がそこにガッて集中しちゃうから他の病気に関わりやすいんじゃないかっていう問題がありますね。
あ、
はい、
そうですよね。自分が持ってるタンパク質も限りがありますもんね。
そうです、そうです。そこを、はい、とあとウイルスっていうのは常に突然変異を起こすじゃないですか、今回のコロナに関しても、うん、やっぱり半生き物なので、ここで打ったワクチンが必ずしも次の方にね、効くとは限らないから、そこが大丈夫なのかって。でもこれはまあお医者さんも言ってます。ただ重症化を防ぐためにワクチンを打つっていう意味はありますよっていう捉え方でしたね。その新生児にいっぱい打つっていうことなんですけども、予防接種をたくさん4ヶ月かな、生後4ヶ月6ヶ月までにこれだけ打ちましょうっていうのが本当に4、5種類ぐらいあって、全部でかける3ぐらい打たなきゃいけなくて、はい、でこの必要性っていうのも一部では本当に必要なのって、その量は子どもに対する量なのっていう声も上がっています。で、実際に何が打たれるのかっていうのを調べたんですけども、インフルエンザ B 型と小児用の肺炎球菌と B 型肝炎、はい、あとはロタウイルス、4種混合 BCG というものが打たれていきます。全部で6種類でした、うん、でまずこの一つ一つの病気がどういうものかって本当は調べなきゃいけないんですけど、ちょっと時間がなくて、ピックアップすると、例えば B 型肝炎って何だろうって改めて調べたところ、 B 型肝炎ウイルスっていうのは主に血液を介して起こるものなんですって。だから母親の体内にいた時に、もし母親が感染していたらそれは感染する可能性があるからっていう話と、あとは、日常的な、はい、生まれてから日常的な接触とか母乳とか唾液、家族の唾液とかでうつることはありえないんですって。
うん、
ということは、成人になってから性行為をしてうつったりとか、そういうレベルになるです、はい、B 型肝炎。じゃあ、どれだけの確率なの、それって。
はい、僕が前回話してた、スペイン風邪と同じような感じってことですよね。鼻水採取して人に打ちまくってもそのインフルエンザにはならなかったと、
うんうん、
だ結局その、はい、飛沫感染とかどうのこうのって言ってるけど、本来どうやったら感染すんのってところを、
感染経路ね、
まあ、僕が言ってるのは感染経路の話なんですけども、はい、まあ、似たような感じじゃないですか、それもそれで。
そうですね、そうですね、
はい、だ結局そのいわゆる濃厚接触をしたら、まあ、可能性は高まるけども、
うん、
って感じですよね。
そうですね。
だ簡単にその B 型肝炎の人たちっていうのは、うん、そう出てこないってことですもんね。
そうですね。それかめっちゃお酒飲むかとか。ですね。あ、で、このワクチンに対して危険だと唱える予防接種活動家と言われる人たちなんですが、はい、シェリー・テンペニー博士っていう人が有名そうでした。この方は、今は整骨院の先生で、オステオパシー、新しい言葉が出てきたんですけど、はい、これは整骨、はい、そうです、整骨院のことです、
はい、
整体のことです。このシェリー・テンペニーさんが、救急でなんか手伝ってたときに医療を、なんかおかしいなと思って、で、CBC からデータ引っ張ってきて、これだけのものを子供に打つなんておかしいっていう風な本を出していました。あとは、先ほど、はい、もう言ったホメオパシーの推奨家の人たちも基本的にはウイルス危ないよっていう話はしていますけど、でこれに対して、じゃあそのクリニック、今のクリニックに結構 Q&A が載ってるんですよ。それをご紹介していきたいと思います。
はい、
はい
はい、卵アレルギーがあると受けてはいけないかっていう答えに対して、卵アレルギーはほぼ入っていないので大丈夫ですっていう、はい、次、これがね、大阪府の杉田子ども福クリニックっていうところからの回答なんですが、インフルエンザワクチンっていうことについて、心配してるお母さんからの問い合わせで、まあ、インフルエンザワクチン早く取んなきゃいけないんですかみたいなことを に対して、接種しても 100% の効果はもともとありませんよ。で、B 型については、B 型インフルエンザについては、ワクチンの効果は低いし、成人になっても、そのワクチンの有効率っていうのは半々だと。で、自然感染後にインフルのワクチン接種した方が、抗体の生産がいいから、3歳以上の子どもたちよりも、まあ、ちっちゃい子の方がかかる可能性は高くて、肺に病気があったりとか、持病がどっかあったら危ないから、取った方がいいよとは言ってます。インフルエンザのドットネットみたいなページを見たときに、だいたい子どもを生まれてから4ヶ月までにインフルエンザワクチン全部接種した方がいいって書いてあったんですよ。でも、この病院の勧めでは、6ヶ月後から可能って言ってて、で、はい、1歳未満の子にはインフルエンザワクチン接種は進めてないんですよ。この大阪府の杉田子どもクリニックは。
だから、お医者さんの中でも、多分医療業界って、あの時代が動くとともに、うん、知らず知らずのうちに、うん、さっきまでああ言ってたのに、よ、こうやで、みたいなところ多いと思うんですけど、多分そのお医者さんたちが独自に研究してることを、うんうん、やっぱりその、研究結果実際出てるから、その時に多分研究の差とかあると思うんですけど、環境の。それを自分の中の当たり前とするから、いろいろ諸説が生まれてずれていくんじゃないですかね。
そうなんです。見解が違うなと思いました。はい、あと、西麻布の委員なんですけども、この水銀を含まないチメロサールフリーワクチンっていうのがあるそうです。要は、はい、昔その問題になったから大丈夫なんですかっていう人も多くて、そういう人たちのことを考えて、水銀とかホルマリンフリーのワクチンをここでは用意して、で、1個ね、5000円以内。
へ
ぇ。高くない。
まあ、その、あれですよね。まあ、すごい、まあ、体にいいか悪いかは、多分、まあ、悪いとは思うんですけど、うん、そもそもの抗体があれば、全然問題ないと思うんですけど、うん、まあ、それで、
うん、
ね、ちょっと体にいいかもって思えるものがあるなら、いいですね、
うん。うん、うん。ちゃんと考えてくれ。あと、最後に、朝日新聞社の記事ですか。ホルマリンについては、生成過程で取り除かれるけども、わずかに残っていることがありますと。で、日本で使われるインフルワクチンには全く入っていないか、入っていても超微量だから大丈夫って言いたいのかな。そもそもあのホルマルデヒドには体内でタンパク質を合成するために存在するって書いてあったんですけど、自動生成、自然生成と書いてなくて、他でも探したけど、体内でホルマルデヒドが生成するっていう話は見かけなかったから、ちょっとここはよくわかりませんでした。で、また、リンゴ、ほうれん草、豚肉、タラなどにもホルマルデヒドは含有されていて、リンゴ1個分に入ってるのが 6.3 から 6.8 ミリグラム。で、ワクチンっていうのは2回に、対して 0.1 ミリグラム以下のホルマルデヒドが入ってるから問題ないよっていう言い方でした。あとゼラチンが入ってます、うん、はい、でゼラチンっていうのは安定剤の目的で添加する場合があります。インフルエンザのワクチンには含有されないんですが、
はい、
入ってる場合があるっていうことです。あとはインフルエンザのワクチンの製造に人の胎児の細胞が入っているっていうのはデマ、他の生物の胎児の細胞を使うっていうことですね、はい、だからこうやって、はい、そういろんな見解があるから、もうちょっと病気に対してそもそも知っていかなきゃいけないと思ったし、
はい、
あとはその病気で特に子宮頸がんでそのもので命を落とした人もいるし、ワクチンで命を落としたっていう事件もあったし、はい、その量ケースをもうちょっと調べる必要があるなって思いました。
うん、
なんかさ、ある人の言葉で、それはごもっともだなって思ったのが、国がワクチンを推奨する、昔はね、推奨 しなきゃいけないっていうところで、
はい、
で、ワクチンで問題が起きたときに、その、国は責任を取りたくないから裁判になったっていうことがあって、
はい。
なんか、助けてくれないねってやっぱり国って私たちのことを助けるってはくれないんだねって、
うん、
はい、
そうですね、税金払って僕ら助けてるんですけどね向こうはね助けてくれないっていう、どういうことやったんだよね。
その そのもしかしたらそのワクチンを作ったりとか、この世の中のためになることに、うん、もしかしたらめちゃめちゃお金使われてるけど、それがもみ消されすぎて、もみ消されたことが表に出るとまずいから、その消えたお金ってあるじゃないですか。僕らの税金どこやったみたいな。
うん。
あれもしかしたら必要なことに使われてるけど、世に出せないから、これどう言えばいいやろみたいなんで、処理しきれないお金なのかなって今一瞬思いました。
あ、そっちのパターン？
そのパターンももしかしたら、その、あるんじゃないかなっていう。
うん。
ないっすかね。
いや、あの、本当に、あ、いいもの作ろうとして、で、逆に封じられちゃったとかもあるんだろうね。
ありそうですね。それちょっとあさって話させてもらいます。
あ、なるほどね。
はい。
それ、予告編ね。
予告編で。
ああ。なるほどな。
はい。そうですね。ワクチンって、しかも、どうなんですかね。なんか、コロナも実際、コロナ自体がまだ、どういうものなのかって、一応テレビでは言われてるけど、実際はっきりしてないみたいじゃないですか。
うん。
進化し続けてるとかもあると思うんですけど、うん、やっぱりこんな感じの菌やったみたいなのもこの前記事で出てて、やっぱりって何やって思ったんですけど。
確かに。だって、一番初め見つかった時とかもな、中国の武漢の映像かなんかで、はい、バーンって振る、めちゃくちゃ震えて急に倒れるとか。
はい、はい。
ありましたね。
うん、え？いや、今やったら絶対考えられへんし。
はい。
うん。なんか、しかも、誰でしたイギリスのチャールズ皇太子。もう、はい、治ってるやんって。
はい。
ん？治ってるんですよ、かかって。
あの人。治ってる方なんですか、その人は。
そう。だから、え、なんなんそれやん。
はい。
治ってるやん、みたいな。
あ、どういうこと？治せてるんじゃないのってこと。
あ、そういうことです。はい。自然に治ったんっていう。そもそも何で治ったんみたいな。もう何も明かされてん。そのままさらっと終わっていったニュースやったっすけど。
ほんまっすね。なんかその希望的ニュースをもっとなんか、この人はこうやって治ったみたいな特集ないっすもんね。
うん、だって何人か、だってあれでしょ。だってコロナから生還してる人いるでしょ、今。なんか、今それにかかったら絶対不死の病みたいになってるけど。
はい。
でもこの間104歳の方が生還されましたよ。
どういうことですか、それ。
すげえ。
どん
な生命力やん。
だからちょっとね、前例が変わっていくという。う
ん、だからそれを取り上げればいいのに取り上げへんわけじゃないですか。
あ、ニュースになってる。
例えばその生還、どうやって生還したんですかみたいな、それこそこの時代やったら、うん。ものすごく、なんていうんですか、もうそこはフューチャーされまくってもいいんかなと思うんですけど、
ね、
うん。そうじゃなくて、なんか、何人かかりました。これからは拡大していくでしょう。ばっかりの話やから、
はい。
なんか、ね、どうやって治った人いるんやから、その人に聞いたら一番早いやん、みたいなところが一番
心配されていて、そのメリットがあるニュース、どうなんですかね。僕が見てないだけかもしれないんですけど、
うんうん、
現在死者何人とか、かかった人何人とか、そんなニュースばっかりやなって。で、将来のことやったと思えば、オリンピックがどうのこうのとか。オリンピックも結局、予選とかやるのに、絶対今年とか食い込むわけじゃないですか。
うん。
来年のために。で、いろいろ考えたりとかして、工事とかまた進んだりとかして、準備とか、今年中にそれができるのかって言ったら、絶対できないと思うんですよね、僕。うん、
まあね。
はい。だから、来年、ワクチンが最速で9月にできたとして、さっき、おっしゃってた感じで、9月にできたとして、収束するのに3ヶ月かかったとしても、準備が来年からになるわけじゃないですか。
大体来年の夏って言われてますね。
ああ、やとしたら、早くても再来年ちゃうかなって、ただの僕の意見、一意見今言わせてもらったんですけど。
私ね、今、ね、妊活中というか、はい、妊活を始めようと思ってた矢先にこれになって、どんどん年だけ取ってて、はい、ちょっと不安。なんか子供も産めないし。そう。そうなのよ。ワクチンのね、成分は調べれば結構出てますので、はい、製品名と一緒に、先生に、どのワクチン打つ予定ですかって聞いて、で、パソコン上で調べるといいかもしれませんよっていうこと。
はい。
では、終わりたいと思います。
はい。
才能がなくなると形式が始まる。マックス・リーバーマン。
形式ってどんな字ですか？
形に式紙の式、はい。卒業式の式。 テンプレートになるってことじゃない？
ああ、そういうことですね。
はい。
なるほど。
それでは、また、さよなら。
さよなら。
ならい。